おはようございます。お祈りしたいと思います。愛する天のお父さん、本当に私たちはもうあなたとつながって、あなたから力もらわなければ何もできません。そしてもう自分の力考えたら疲れてしまうし、なので今日は本当にあなたの力で語りたいので、どうぞ導いてください。そして神様、あなたの御言葉に力があるので、今日あなたが与えてくださった御言葉がここに来ておられる人々の心の中に、そしてまたネットを聞いてくださっているみんなの中に、もう本当にあなたが直接語ってください。あなたにより頼んでいます。イエス様の名前で祈ります。アーメン。今日はヤコブの4章6から10この御言葉なんですけど、これを一緒に読みたいと思います。読みます。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。もう一回読みます。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。この御言葉から今日は何点かお話ししたいなと思います。まず一個は、神に従いなさいっていうこと。なんですいや、あ、ごめん、七節、神に従いなさい。神に従うってどういうことでしょうか。なんちゅう、旧約聖書とかだったら、旧約じゃなくても、なんていうかな、従いなさいって言われたら、なんかルールがあって、そしてその通りやりなさいみたいな感覚を受けると思うんですけども、旧約の時代はもう本当にたくさん の立法っていうか、たくさんあったんですね。もう いっぱい言われへんぐらい、まあ、10個、有名な10回っていうのがあるんですけども、そこには神様を一番にするとか、偶像礼拝をしたらあかんでとか、あと両親に従いなさいとか、まあ、とにかくいろいろあるんですね。そしてイエス様が来られて、新約の時代になって、イエス様はどう言われたか言ったら、もうたくさんの ルールあるんだけど、それは2つにまとめられます。その2つっていうのは何かって言ったら、それはマタイの22章36から40、これあるんですけども、これちょっとパワーポイントで出すのを置くのを忘れたので読みます。はい、マタイの22章36から読みます。これはパリサイ人の立法の専門家の一人がイエスを試そうと思って尋ねたことです。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。もうたくさんたくさん立法あったんですけども、そこで大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていう第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言書とがこの二つの戒めにかかっているのです。すなわち、たくさんたくさん律法っていうのがあるんだけども、この二つのこと、これが一番大切ですよってイエス様は教えてくれてます。そしてこの神様に従う、それは神様がを本当に愛するって、一つはもう一番にする、何よりも神様を一番にして神様を愛するっていうことです。そしてもう一個は、その人を愛するっていうことなんです。そしてせやけど、かっちゃんはもうそんな神様を愛するってどういうこと、実際どういうことやのって言われるかなって思うんですけども、私も神様を愛するっていうことが本当に分かりませんでした。なんで言ったら、教会行って実際に警備士じゃないけども、その昔教会行ってて、やっぱりどうしてもすぐに何かやらなければならないっていうことを考えてしまうので、まずクリスチャンになったら教会毎週毎週日曜日に行く、そして献金を捧げる、そして感謝の献金だけじゃなくて留置献金を捧げる、そしていろんな、もう酒によってはならないって書いてあったら、あ、お酒飲んだあかんねんなとか、まあそういう会員必要ならないって書いてあったら、もう子供なりに、あ、男女関係があかんねんなとか思ったりとか、とにかく神様の関係っていうよりも先にルールっていうことが自分の中に入ってきたんですね。そしてなんですぐにルールっていうことを考えてしまうんやろうなって思った時に、もしかしたらあしらは目の前にある見える人がいてたら、ほんまに愛するっていうことを分かりやすい、友達がここにいてて、その人が困ってたら助けてあげるとか、けど、また、ご主人とか、また、恋人とか、奥さんとか、その対象が目に見えていてたら、ほんまに大好きとか、そうなるけど、神様っていうのは、本当なん、もう、目に見えない。だから、どうしても、目に見えるものに頼ってしまうっていうものがあって、神様を愛するってこと、ほんま分からんなって思ってたことがあります。そして、それよりは簡単なのは、これしなさい、あれしなさい、これしなさいっていうのは、ある意味、分かりやすいことなんですね。教会に行きなさい。神様を愛してるんだったら、日曜日礼拝はちゃんと守りなさい、わだら、あ、それをすることの方が、なんか、分かりやすい。だから、すぐに、なんていう、ルールっていうかね、そういうものの方が、やりやすいから、そっちに行ってしまうかなって思うことあります。そして、KBF に来て、神様との関係っていうのを教えてもらって、神様の 関係っていうのはある意味ほんまに目に見えて分かれへんから、難しいから、だから、このことほんまにこれは難しいと思って、それよりも、これ、奉仕するとか、それよりも、教会、聖書ちゃんと読まなあかんとか、それよりも、いつも祈らなあかんっていう、そっちの方が簡単だから、そっちを先にやってしまうことあると思うんですね。けど、本当は、神様と愛の関係っていうものが、なかったら、聖書読んでても、なかなか分かれへんし、そして、その、奉仕する力も、ほんまにこの人大好きだから、この人のためにやってあげようっていう、使えるっていう心が、この内側から出てこなかったら、もうなかなか力出ないっていうのあります。そして本当に愛してたら、しんどい時でも、なんかやってあげようとか、お母さんだったら、しんどい時でも、子供のためにご飯作ってあげようとか、本当にそれは、仕方なくじゃなくって、やってあげたいっていう心が内側から突き動かされて、そしてやるっていうことあると思うんですね。それで、神様を愛するっていうことがどういうことかなかなかわからないなって思ったけども、神様は、神様を求めるもの、神様のを知りたいって思う人には、神様のことを教えてくださいます。だから、私は本当に、KBF に来て、もうとにかく神様と親しくなりたいって、もうそのこと本当に掴んで、神様どうぞ教えてくださいって、あなたがどういう方か教えてくださいって、もう本当にそのことを一番に思いながら過ごしてきました。そして、神様に従う、もうこのことは、神様を愛するっていうこと、それが本当に分からないと、分からなかったら、神様、あなたを愛するってどういうことですか？どうぞ教えてくださいって。そして、一歩一歩示されたことをやっていく。そしてまたそれは、神様が言われたことを勇気出してやっていくっていうことも、神様を愛しているっていうことじゃないかなって思っています。信仰を持って、何か、これちゃうかと思ったら、それを掴んで、一歩進んでいくっていうことです。時々、神様、御心って何ですかって、神様、導きを教えてくださいって祈ることあると思うんですね。例えば、どこの会社に行ったらいいでしょうかとか、また、私は将来どんな仕事をしたらいいでしょうか、どの人と結婚したらいいでしょうかって、導きを教えてくださいって、神様に求めるときあると思うんですね。そして、私は、あるときに気づいたのは、その、導きを求めるときに、本当の心は、失敗したくないから、もう神様が導いてくれとんだったら、絶対失敗ないやろって思うから、自分の心の動機は恐れで失敗したくないから、神様お願いです、どっちですか、どっちですか、どっちですか言って、そうやって一生懸命祈るんですけども、それは心の中が失敗したくないからやなっていうのをある時気づいたんですね。そしてそのこと気づいて、神様、自分が本当に神様と一緒にいてるのに、失敗、恐れてるって。だから、失敗しても、神様は全然 OK って言ってくれはると思うんですね。失敗しても。神様は、あしらの失敗とかに全然興味ない。成功にも興味ないと思うんですよ。神様は何に興味あるか言ったら、自分を信頼してくれてるかっていうことに一番興味あると思うんですね。だから、神様、私はあなたを信頼してるっていうよりも、失敗を恐れて どっちですか、どっちですかって聞いてました。だからこれからそんなこと本当にするの嫌ですって、もうだんだんもうそんなするの嫌になってきて、それよりもこっちかこっちかどっちやろうって神様に聞いて祈って、そしてこっちちゃうかっていうのが別に何ちゅう、それが神様御心かどうかっていうのは本当は実際はやって踏み出して振り返ってみんかったら分かれへんことなんですけども、その時に神様これはあなたに聞いてなんかこっちっていう気持ちしました、もう本当にこのことを信頼してやってみますって、そして私は失敗を恐れんと前に進みたいですって、そう言って、そして勇気出して神様信頼してそっちの方行きますって言って実際に動いていくんですね。そしてこうやって動いていくときに神様はもしそれが失敗だったら神様を信頼する者には必ず助けをいつでもいつでも送ってくださるので、こっちこっちちゃうでこっちこっちこっちこっちって言って導いていってくださる方だって、そういうふうに思って、自分は本当に失敗を恐れないでやっていこうっていうふうに思いました。そして神様に従うっていうのは神様を一番に愛するっていうこと、そしてそれを愛するっていうのはどういうことかなって分からなかったら、もう本当に神様そのことを教えてくださいって、そして日常生活の中でいろんなことを通して神様が教えてくださる、本当に教えてくださるんですね。私は自分がまだ神様との関係が本当に分からなかったときに洗濯物干してるときに、ただ普通に洗濯物干してるんだけども、あ、神様こんなことしてくれてありがとうとか思いながら自分の人生を振り返ったりしてるときに、すごく心の中が温かくなって、そして本当に私は愛されてるって、そしてもうその愛されてるっていうことがすごく自分の中に出てきて、そして今度私もどんどんどんどん神様を好きになっていって、そして神様が喜ばれることをしたいなって、そうやって思ってやるようにしていますけど、失敗する時もたくさんあります。そして人を愛する時も、なんていう、自分のしてほしいって思うことをやってあげるっていうことが一つあると思うんですね。この間私がもう手がビリビリっていうか、まあ、ちょっとさっきもそうなったんですけど、しびれが最近あって、そして火曜日にすごいしびれてて、そして金曜日にバタヤンがすごく長い時間、もう40分1時間ぐらい私のために、足の先から頭まで本当にマッサージしてくれたんですね。そしてその時に本当にバタヤンが、なんちゅう、それはもうこれはもう愛やって言って、その長い時間ねマッサージしてくれて、神様本当に私愛されてるなと思って、そしてバタヤンはマッサージっていうのは自分がしてほしいと思うところを、要は自分が凝り性だったらしてほしいと思うところがよく分かって、そしてやってくれる、ここやなって言ったらここやって、もうよう聞くよう聞く言ってやってたんですけども、自分がしてほしいって思うことを人にしてあげることとか、あと本当にその人を愛のまま受け入れてあげるっていうこと、人を愛するっていうことはありのまま受け入れるっていうことあるんじゃないかなって思ってるんですね。その人のバックグラウンドを考えてあげるっていうこと、 昔はその人のバックグラウンドを考えるっていうことがなかなかできませんでした。自分が経験してないし、分からない、自分のことしか分からないし、自分が経験したことしか分からないけど、そしてどうしてあの人はこんなことするんかな、あんなことするんかなって思う時も、でも自分はちゃんと両親がいてて育てられとって、そして何不自由もなく育てられとってけど、その人はそうじゃなかったら、もしかっちゃんがその立場だったら、ほんまにもっともぐちゃぐちゃになってるかもしれないって、そのようにその人の立場ことを考えたら、ああ自分もそうなってるかもしれないし、本当にその人のバックグラウンドを考えるっていうことで、すごく哀れみっていうものが出てくるなって思うんですね。うちのお母ちゃんはテレビとか見てて、この間も言ったけども、恐ろしい、むごいニュースとかあったら、もうほんまに、もう鬼みたいなやつやなっていつも言うんですね。そして、私はいつもそれを聞きながら、その人のバックグラウンドはどんなんやったよって、毎日どんなことを考えてはったんかなとか、親がどんなことをその子供にしてたのかなって、またその親もどんなことをその親に受けてたんかなとか、そのように考えたら、なんかすぐにこいつほんま悪いやつやなっていうふうには考えられなくなってきたんですね。ニュース聞いても、確かにむごい事件があるんだけども、せやけどバックグラウンドバックには何があるんやろうって思った時に、あ、これこの人ほんま悪いやつやわって言うっていう気持ちっていうのがだんだんなくなってきたんですね。まあちょっとうまく説明できなかったですけど、そのように神様に従うっていうことは、二つのことが中心にあって、一つは神様を愛するっていうことと、もう一つは人々を愛するっていうことです。そして三つ目は、ここに書いてある、悪魔に立ち向かいなさいっていうことです。これは本当に大切なことだなって思うんですけど、多くの場合、クリスチャンになってても、クリスチャンでも、その霊的な世界っていうのに気づいてなくって、そして、暗い考え方とか、しんどい思いとか、自分にあって、そして、もう同じことをぐるぐるぐるぐる繰り返したり、なかなか、聖書を見たいと思ってても読めなかったりとか、そういう、なんか攻撃っていうの、いうことがあったりとかするんだけども、その霊的な世界のことを気づいてなかったら、それが攻撃っていうのも悪魔の攻撃っていうか、それが攻撃っていうこともわからないから、今度それに対処できないっていうか、でも聖書には、この世界は、私たちは生きてる、この時は、戦いですって、エペソの、6章の12節にあるんですけども、私たちの格闘は血抜きに対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ここに私たちの戦いは、その実際にパンチパンチの、血肉に対するものじゃなくって、本当に見えない暗闇の世界、見えない世界での霊的な戦いやってここに書いてるんですね。そしてそれに立ち向かえってヤコブの4章7節には書いてあるんですね。悪魔に立ち向かいなさい。そしてそのことが私は分からないときは、もう本当に立ち向かってないので、 ボコボコにされてたんですね、今から気づいたら。そしてある人はその霊的な世界って怖いって思う人がいてて、そして戦うとかもうその何ですか、怖いっていうイメージがあって、だから戦うのも嫌って思ってしまう人もいてるんですね。けど実際の真実は、私たちはもうイエス様は勝利をしてるんですね。だから勝利があるので、戦いの結果はもう勝利っていうのがあるんです。それで勝利があるって分かって戦うんですね。けどそんな別にもう勝利されてんのやったら戦んでもええんじゃんって思うかもしれないんですけども、ボクシングの試合でもう勝利っては分かってるんです。けど実際に戦ってリングに立って戦い続けて試合をやり続けてやらへんかって勝ったら、その勝利っていうのを味わえないんですね。試合、サッカーでも野球でもどんなスポーツでも勝利してるから、もう別に何もせんでええんじゃんって言うても、実際にはその球場に立って自分でボール蹴って走って、そうやって戦わなかったら、最後まで戦い続けなかったら勝利っていうのは味わえないんですね。途中でやめてしまったら勝利が味わえない。だから悪魔に立ち向かう。そしてそれはなんで立ち向かえるかって言ったら、もう勝利されてるから、もうどんどん立ち向かってくださいってここで教えてくれてると思うんです。そしてそのどうやって立ち向かうかって言ったら、それは言葉で宣言すること。もうそれは、解放のステップで、解放のステップの祈りで皆さん経験あると思うんですけども、どんどん言葉で立ち向かう。神様の武器はただ一つ、口に告白するっていうことなんです。心の中で思ってるだけじゃなくって、御言葉は剣だから言葉に出して、えいってやる。それが戦う方法なんで、それをどんどんやっていかなかったら、結局戦ってないから、暗い思いや暗い考え方、悪魔の攻撃っていうのはに何もでもやられてしまって、結局立ち向かえへんから、どんどんやられっぱなしでボコボコにされるって、それで勝利がないっていうクリスチャン生活っていうのがあるんじゃないかなと思います。だから私たちは本当に悪魔に立ち向かう。それは御言葉を自分のものと思って、どんどん口に出してやっていく。そして悪魔の攻撃っていうのは、頭の中にそんなんやっても無駄やでって、そんな邪魔くさいとか、そんなあんまりやりたくないなとか、そういう考えが入ってきて、そして実際に口に出すっていう行動を止めてしまうんですね。でもそんな言葉に乗らないで、とにかく御言葉を宣言して立ち向かっていくっていうのが大切っていうことを教えてくれてると思います。そして次は、手を洗い清めなさい。双子心の人たち、心を厚みある人たち、手を洗い清めなさい。双子心の人たち、心を清くしなさい。ここでこの8章、この手を洗い清め、心を清くしなさいっていうのは、本当に自分たちの罪ある行動が分かってたら、それをやめてイエス様に告白して許しもらってやめる。また心の中になんかいろんな思いがあるんだったら、それを神様に出して許しもらって記憶してもらいなさいっていうことじゃないかなと思うんですね。 そして、神様の一番興味あるのは、いつもみんなの心の中で何を考えてるか、何を思ってるかっていうことが一番興味あって、どんなにいいことしてても、その心の動機が良くなかったら、神様の目にはその良い行いっていうよりも、その心をいつも見られるっていうことなんですね。そして、神様と親しくなっていけばいくほど、自分の心の中に何があるんかなって考えるっていうことができるようになってきます。自分も昔は自分の心に何考えてるかとかすごく分からないっていうもあったし、けど神様がいつも心を気にしてはるって、神様と親しくなっていって、神様が一番気にしてはるのは心やって思うのが分かってから、だんだん自分の心の中に一体何あるかなって考えることあるんですね。皆さんはどうでしょうか。自分の心の中に今どんなことを考えてるのかなって振り返ることあるでしょうか。私は例えば何か人に言うときに、例えば何て言うかな、これやってっていうときに、なんか本当は違う考え方があるのに遠回しに言うて、そしてその人に遠回しに伝えて、ほんで結局見かけはうまいこと収まったような感じなんだけども、家に帰って考えたらなんか気持ち悪くなって、なんでもっと正直に本当は違う動機があるんちゃうかって心の中に思うことがあって、そして後で気持ち悪くなることあるんですね。そしてちょっとうまく説明できませんけど、そういういつも自分の心とやってることと違うかったら本当に気持ち悪くなることがあります。そして次は、主の前でへりくだりなさいっていうことなんですけど、イザヤの64章8節、しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。へりくだるってどういうことかなって、それは私たちはほんまにただの粘土で作られた器なんですって。器っていうことは何もできない、器は勝手に歩いてとか行ったりとかしません。器っていうのは本当に何もできなくって、そしてただ神様がそこに愛を注いで、力を注いで、そして神様がその器を使って人を助けたりとかされる。だから自分の力はほんまに何もないって、ただ神様の力と神様の知恵と神様の愛、人を愛するっていうことも自分では本当に難しい、それも神様からたくさん愛を受けてやらないとできないっていう、そのことを認めるっていうことじゃないかなと思います。それが自分がただの器、神様がいなかったら何もできません。 そしてその器は神様が作ってくださったので、そして神様に愛されているので、私たちはただ価値があるって、それがへりくだりじゃないかなと思います。そしてそうしたら今度は神様が私たちを引き上げてくれて高くしてくださいますって、ここに書いてあるんですね。これは実際の生活でただ聞いてるだけじゃなくってやっていくっていうことがすごい大切だなって思うんです。自分の生活で御言葉聞いて実際にやっていくって、大概の場合御言葉聞いて右から左になってたりするんですね。けど本当にこのことをやっていかなかったら、私たちは霊的に成長することができない。そして霊的に成長するっていうことは神様の、成長するっていうことは神様のプランであって、救われた時のまんまの赤ちゃんのままじゃなくって、どんどんどんどん神様は成長してほしいって思っておられるので、成長するためにはこのことをやっていけたらなって思っています。自分もこのことができる時もあるけど、できひん時もあって、そして失敗もいっぱいするんですけど、このヤコブの言われているこのポン、へりくだることとか、へりくだることと悪魔に立ち向かうことと、そしていつも自分の心の中に何があるのかって、そして神様喜ばれないことあるなって思ったり実際にしてしまったり、そういう時はすぐに神様の許しをもらって、いつも神様との関係を良いものにするって、そして、もうどうしてもやってしまうのが自分の力で何でもやってしまうってことなんですけど、そうではなくて本当に自分はただの器なんだって、そうやって謙遜になって、そのことを思い巡らすって、それをやっていく、毎日の生活の中でやっていくことが大切かなって思っています。そしてもう一個、もう短いですけど今日はもう一個話したいのは、自分はほんまに不安っていうか、特に最近っていうか、やっぱり自分がこのメッセージするっていうことがすごいやっぱ心配っていうか、ほんまに神様御言葉与えてくれるやろうかとか、神様ほんまに何話したらいいかなっていうの、もういつもいつも自分このことやるようになってからね、考えてしまうんですね。そしてそれ考えるときに、もうずっとずっと神様がたくさん助けてくれてるのに、自分は毎回毎回心配するんです。そしてこれってほんまにイスラエルの民と一緒やなって、なんで言うたらイスラエルの民はアラノでたくさん神様に助けてもらってたんですね。パン、マナを食べるもの、マナを天から降らしてもらったり、また水欲しい言うたらちょんってやったら水が出てきて水もらったり、そして何よりも大きいのは、自分たちが奴隷だった時にエジプトから脱出してさせてもらって、そしてもう今度はもうありえへんような奇跡、海が分かれてそこを通るっていう、そういう脱出の経験もあって、神様がすごい方っていっぱい経験してるのに、けどすぐに忘れてしまって、文句言ったりとかつぶやいたりとか、そしてもう私はもうほんまにそれあるなって思うんですね。そしてうん、 そしてもう今週も一生懸命やろうと思って、あの御言葉神様与えてくださいって、そして日曜日何に話したらいいですかって、もういつもそのことばっかり考えて、けど実際に準備 し始めたら全然もう何言うだいかほんまにわからないから、あ神様本当に教えてください、助けてくださいって、もうそれでやっとって、そしてもう今回ほんまにできなかったんです、できなかったんです、もうギリギリになっても、そしてらしい、もうどうしようと思って、もうまあ土曜日はキャサリンさん のメモリアルのあって、そしてもう前々から行きたかったけどちょっと無理ちゃうかって、なんで言うたら日曜日メッセージあるし、土曜日準備すんのちょっと足自信ないわって思ってたんですね。だからカズにも、あやっぱ行かれへんわって金曜日言ってたんです。そしてまあ土曜日、まあ、金曜日も準備したんだけど、ほんま分かれへん、ほんま分かれへん。そして土曜日朝からでも朝も起きてやってたんです。そうしてもないろんなこと考えてまとめるんですよ。まとめるけどすっきりしない。そしてもうちょっとキャサリンのとこ行こうって、そっちの方がええんちゃうかなって、こんだけやってもやっても出てけえへんってことはまだないんや、まとって、だからもうキャサリンのとこ行きますって思って、それもしかしたら神様がそっち導いてあるかもしれへんって思って、さっき言ったみたいに失敗を恐れてたら、キャサリンのとこですか、御子供家におった方がいいんですか、キャサリンのとこですかって、もこれの繰り返しの祈りばっかりだと思って、どっちやっていう感じになってしまうんですね。けどちょっと待てよ、かっちゃん今学んでるのは神様が導いておられるんじゃないかって思ったら、そっちに進んで信仰の行動を移すことやって、そう思って、だから失敗を恐れたらあかんって、失敗を恐れるんじゃなくって、神様信頼することが一番大切って、だから私、神様なんかキャサリンのとこ行った方がええっていう気持ちになりましたって、もしかしたらこれ神様導いてはるかもしれんって、だからそっち取りますって思って、そして本当はちょっとそっちを握っ、そっち取ります言うんだけども、ちょっと日曜日のこと考えるとふーってなって、あやっぱりあかんのちゃうかって思ってまうんだけども、今は信頼するっていう行動を神様したいですって、だからどんなも考えても出てこないんだから待てっていうことで、そして今キャサリンのとこ行こうっていうものがあるんだったらそっち取りますって、そしたら今度バーってキャサリンのとこ行く準備できたんですね。それまで悩んでるときは、あ服どの服着ていこうとかそんな考えなあかんからちょっとしんどいなとか、そんな気持ちも入ってきて、けどパパーってちょっとアイリーに書いた服もあって、その服書いて、あこれちょうどええわとか思って、そしてもうすぐに準備ができて、ほんでキャサリンのとこ行ったんですね。そして神様私本当に信頼していますって、そしてこれもし失敗やって、結局かっちゃん家帰って結局あの時間すごい結局疲れてしまって何もできへんで後で後悔するっていうもんで失敗っていうのがあったとしても、けど私は神様信頼しますって、神様は信頼するものに神様は助けを必ず出してくれるって、それを信頼するっていうのを選びます。そして昨日はそのキャサリンさん の記念のメモリアルのやつ行って、そしてもうクロスロードの人たちと会って、もう同窓会みたいな気持ちになって、すごく楽しかったんですね。そして家帰ってきて、そして 次やり始めたんですけど、まだ出てこなかった。そしてもう本当に祈って神様、もう泣き叫んで教えてくださいってやったんだけど、分からない。もしかしたら自分の知恵に頼ってるから、こうでもないああでもないってやってるかもしれんなと思って、だからどうしたら、だんだん体がどんどん疲れてきて寝えへんから、そして手もだんだん調べ、こうやっていつも打つんですよ、あの iPhone で、あの聖書の箇所とかメッセージ全部、けどその手もビリビリビリビリになってきて動かなくなってきて、ええー、でもこれも打たれへん。だから今日はこんな紙に書いて、もうそう手動かすのがしんどくなって、だからどうしたらいいかなと思って、そして私あのそうや、イエス様は嵐の時どうしとった、寝とったそして私本当はそんな人になりたい、もう困難あってもあのなんていう、困難あってもすごい大変な時でもイエス様ボートの中で寝てはった、だから私もう神様それするそう思ってあのもう布団入ったんです。そしてこうやって寝ながら、けどなんかいっぱいいろいろ考えるんだけども、考えたかんと思って、それよりもここにイエス様がグースが寝てはるっていうのを、それを思いながら私もイエス様と一緒に寝ようって、そうやって寝ました。そして2時間ぐらい寝て、そして4時ごろ目覚めて、そして神様何話したらいいですか、そしてもうほんまにどんどん時間来るから教えてくださいと思って、そしてあのヤコブのところ、今出た箇所ね、これがあの御言葉が出てきました。そしてそして御言葉だけなんです。それどうしたらいいのってこれをどうせっていう気持ちになって、もうまた泣きたくなってきて、けどなんていう、もうこういう経験もいいじゃないか、失敗してもいいじゃないか、私はなんせ失敗を恐れる人で、もういつも失敗しないっていう道を選んでたって、自分はだからあのみんなの前であのいつもみたいにたくさん話できなくても、あのそしてうまくなんていうあのできなくても与えられたものをやったらいいんじゃないかって、そしてこの御言葉握って、そしてだから皆さん、あの私いろんなこと言いましたけど、あの本当にあのただあの本当に思ってるのは、これを聞くだけやったらあかん、この御言葉聞くだけやったらあかん、自分もそう、自分もメッセージいっぱいいろんなこと聞いて、でも考えたら聞くだけなってることいっぱいある、だから本当に聞くだけじゃなくって実際にやっていくっていうこと、それを伝えようって思って現在に至る。まあそんな感じなんです。お祈りします。あ、もう一個あった、これも言いたかったこと一個あった、出てきたっていうか、あのもう一個ね、イエス様と共に生きるってあの考えるときあるんですね。そしてそれってどんな感じかなって考えたときに、あのあることを思い出したんです。そしてそれはあのこの間アキーンさんとまさみちゃんがあの来た結婚の報告で来られたんだけど、私はあの実際にテキサスにあの行きました。そしてその時にまさみちゃんのお母さんと妹さんといとこさんとそしてあのいとこのお母さんで、そして私とその5人プラス四式のロブだったんですね。そしてその6人で行った時に、 まあ言うたら、あの、海外で英語できる人言ったら、ほんまにほとんどその5人英語できなくって、まあ、ちょっといとこの彼女はちょっとできたんだけども、他はおばちゃんも、あの、お母さんも、みんな英語できなくって、足も前たら、はっきり言ってできひんから、あの、その旅行の間、ロブがめっちゃ頼りだったんですね。そしてロブがいてるもんやから、すごく怖いことないんですね。外国行っても。そして、あの、飛行機がすごく遅れて、今度、到着した時に乗り継ぎの便が、あの、あるんだけども、その乗り継ぎの便も、結局は乗り継ぎできひん。乗られへんから、あの、カウンターとこ行って、なんかまた違う飛行機を手配してもらおうっていうものあったんですね。けど、多分ロブは焦っとったと思うんです。けど、足で甘えたら、いろんな交渉とか、その、カウンター行って、なんやかんや言うの全部ロブやから、自分たちをキャキャキャキャキャキャキャ言うて、そのカウンターの横でも、もう日本語で、ああやな、こうやなとかギャギャ言うたりとかして、めっちゃリラックスして過ごしてるんですね。そして、あの、おまけに、ロブは一生懸命交渉して、そのカウンターの人と、どの飛行機、どの席に乗るかっていうのをやってくれてたんですけど、私たちはそうやって、すごくお気楽に、あの、恐れもなく過ごせたんですね。そしておまけに、あの、そのカウンターの人が、どう見ても、この6人バラバラにしたら恐ろしいことなんだって。なんで言うたら英語分かれへんし、ちゃうとこ、違う便にみんなそれぞれ乗せても、今度その後大変やろなって自分たち思ったんでしょうね。だから、あの、その飛行機の自分の会社の人を降ろして、私たちの席をちゃんと作ってくれたんですよ。それぐらい、あの、恵まれとって。ね、そんな足らは全然分かってないんですけど、ロブが後で説明してくれたんですね。そして、あの、そのことを想像したときに、あの、神様と一緒に生きる、神様と一緒に、あの、歩むっていうのは、なんかそういうもんちゃうかなって、あの、想像できたんですね。神様は、すべては分かってて、何でもできてて、そして、助けてくれる。でも、私たちは、その神様と一緒にいてるのに、自分の力で一生懸命、あの、英語も分かれへんのに一生懸命もしかしたら、あの、飛行機の引き継ぎっていうか、なんていうの、取り次ぎを、あの、やらなあかんっていう、すごいしんどいもんだったと思うんですよ。けど、私たちの人生は、神様と一緒だったら、本当に、どんなとこ行っても、どんなことが起こっても、何やっても、安心して生きることができるっていうのが、あの、クリスチャンの生き方じゃないかなって、そのことを思いました。そして、自分がそのことを、どんどんそのことを強められて、本当に神様一緒だからリラックスしてやろうっていうのがどんどん出てきて、あの、自分の力で頑張るっていうのがどんどん減ってきたらいいなって思っています。そのことだけ言わせてもらいました。はい、お祈りします。天のお父さん、あの、神様、あの、ヤコブの御言葉を与えてくれて本当に感謝しています。神様が私たち、自分も私も含めて、あの、実際に本当に神様を愛することや人を愛することやっていくことできるように、またこの霊的な世界っていうのを恐れないで、どんどんどんどん戦っていくことできるように、そして自分の心の中に何があるんかっていつもそのこと敏感になって、そして神様との間に何の邪魔もなく 良い関係でいられるように、そして自分が何かできているかのように振る舞うんじゃなくて、ただ自分は本当に器ですって、何もできない、神様あなたが用いてくれなかったら、あなたがやってくれなかったら何もできませんって、そのことを実際に生活の中で考えたり行動したりしていって、そして本当に成長できるように助けてください。お願いします。今日は神様、私もここに立ててことを本当に感謝します。自分は失敗を恐れるものなんだけど、このことを通してまた神様が私にいろんなことを教えてくれて、そしてまた強めてくれるんじゃないかなってあなたに期待しています。どうぞよろしくお願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。